週刊日経トレンディ、こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成兼アシスタント代行の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
世の中はね、今バレンタイン商戦の真っ只中ですよね。
そうですね。
一歩先行く週刊日経トレンディとしてはね、はい、その後、つまり甘いものを食べ過ぎて太ってしまった場合のダイエットですとかあとホワイトデーのね、そのデートで気になってしまう花粉症の対策についてお届けします。どうぞお楽しみに週刊日経トレンディ、今週はすぐ聞く体メンテと題してお届けします。突然なんですが、ぬいさんは体のメンテナンスやってますか？
いやー、体重管理ぐらいしかちょっとしてないですね、
うん、
あとはもう何でもその不具合が出てからの対処療法みたいになってしまっていて、うんうん、自分でも良くないなとは思ってるんですけどね、うん、
まあでもその体重管理がねすごくて、すごく痩せちゃったじゃないですか、まあ、かっこよくね、まあまあ、痩せたっていうので、それでまあ周りは騒いでるんですけどね、はいただまあ難しいのがそのやはり体メンテナンスなんですよね。
そうですね。
で今回はセルフメンテの極意というのをお伝えしたいと思います、
はい、
特にこの時期気になるのはダイエットですね、はい、寒いからといって服だけではなくて脂肪まで着込んだりしてないでしょうかね、はい、それからね、このこれからの季節、花粉も気になります、
はい、
店頭に所狭しと並ぶね、花粉症対策の薬も調べてみると驚きの違いがありました、
はい、
ダイエットからボディメイク、花粉症用の薬やマスク選びについてお届けします。
それではまずですね、
はい、
気になる痩せるテクニックからぜひ伺ってまいりたいと思います、
はい、
一般的に減量目的の運動としては、うん、ジョギングみたいな有酸素運動と、うん、それから短時間で負荷をガッとかける無酸素運動を組み合わせるのがセオリーって言われてますよね、
はいはい、
ただそれぞれの運動をしっかりやろうと思うと時間もかかりますし手間もかかっちゃいます。
そうなんですよね、そこが問題なんですよね、はい、で痩せたいけれどもジムに通うのは面倒だっていうのはそういう気持ちもありますよね。
それがむしろ一番大きいかもしれないですね、
まあ、大きいですねこれがね、面倒だっていうのがね、はい、でまあ、その時にシェイプアップの入門としてエクササイズ用のその DVD をね思い浮かべる人もいるんじゃないでしょうかね。
あ、エクササイズ DVD って言いますと、あの一世を風靡したビリーズブートキャンプなんかありますよね。
一世風靡しましたね、本当に
ビクトリーっていう掛け声と、はい、それが結構あのハードなトレーニングメニューが特徴で、はい、あのうちの家族もですね、なんか入隊してですね、テレビの前でチラチラやってましたね。
私もやりましたね
やってたんですか
でね、このビリーズブートキャンプに続けとばかりに今数多くのエクササイズ DVD というのが発売されています、
はい、
で最近はね、独自色をアピールするためにダンスや格闘技の動きを取り入れるものが多いんですね。そしてこのエクササイズ DVD の多くはこれ1本で痩せるというふうに歌ってるんですね。
そうですね。
それは本当なのか、今回編集部ではこうした DVD のシェイプアップ効果を検証しました、
はい、今回取り上げたのは4つの DVD です、
はい、
女性を中心に大ヒット中の柏木ひろみさんの DVD 付き柏木式カービーダンスで即痩せる、
はい、
それからアメリカのエクササイズ DVD マーケットで売り上げ4年連続ナンバーワンというですね、ジリアン・マイケルズの30日間集中ダイエット、
はい、
それと韓国で売り上げ1位になったチョン・ダヨンさんのフィギュアロビクス DVD セット、
はい、
そして去年12月に発売されたばかりなんですが、少女時代のパーソナルトレーナーキム・ジフンさんのピカピカ美脚エクササイズです。
ここにもね、韓流ブーム来てるんですね。
来ますね、
はい、で検証にはね、それぞれの代表的な初心者向けダイエットプログラムというのを選択しました、
はい、
あとスポーツ医学の専門家にねご協力いただいて消費カロリーとか、まあ、心拍数を測ったんですね、
はい、
消費カロリーや心拍数は男性1人女性1人の合計2人で計測しました、
はい、
そして初心者でも楽しめるのかとか、あるいは体のどの部位が鍛えられるのかといった点もスポーツトレーナーと一緒に見たんですね。
この実際にプログラム ログラムをやってみた写真というのが本誌に掲載されているんですが、はいはい、男性のモデルがですね、はい、この番組の最後の方でおなじみのチェックのコーナーに出ているどなたかです、はいはい、
そうですね、
はいはい、ぜひ見てみてください、はい、さあということでですね、この DVD 試すとどうなるのか、はい、まずは消費カロリーから見てみましょう、
はい、で、まあ、この結果には一長一短があったんですね、はい、消費カロリーは基本的に活動の強度というものと、ね、はい、それと運動時間に比例するんですね、はい、なので運動する時間が長い方が、まあ、当然なんですけどトータルの消費カロリーは当然有利になります。
そうですね、
4つの中では最も時間の長い1コースで30分を超えるフィギュアロビクスの消費カロリーが高くなりました、
はい、
この30分間の総消費カロリーというのは体重65キロの男性で230キロカロリーほどでした。で体重48キロの女性で130キロカロリーほどとなります。でこの消費カロリーは計算の上ではね、1日1回10週間続ければ1.2キロから 2.3 キロほどの脂肪燃焼というのが期待できるんですね。
結構効き目はありそうなんですが、うん、毎日30分以上を10週間やらなきゃいけないと、
ちょっときついですね。
その4つのエクササイズをですね、はい、同じ運動時間で揃えた時にですね、うん、比較するとどうなりますか。
そうなんですね、はい、まあ、それで揃えてみると結果が変わってきたんですね、短時間で最も効率よくカロリーを消費できたのはピカピカ美脚なんですね、はい、10分あたりに換算した平均消費カロリーというのは男性で90キロカロリーほど、女性で50キロカロリーほどだったんですね、はい、で4つの中で唯一ジョギングと同じくらいの活動量というのを得られたんです。でこのピカピカ美脚というのは1つのコースが10分と短くてね、1日1回10週間続けても、まあ、0.5キロから0.9キロほどの脂肪燃焼にしかつながらない計算になるんですけれども、はい、30分間のジョギングをね週に2回するのと同じくらいのカロリー消費というのは期待できるんですね。
そうなんですね、うん、ただこのエクササイズをですね、うん、長い期間続けるためにはですね、うん、運動ができればあんまり辛くないっていうことも重要なんじゃないかなって個人的には思うんですが、
そうなんですよね、はい、ちょっと辛いと途中でやめちゃいますもんね。
そうなんですよ。
でこの辛さの一つの指標というのが心拍数になるんですね、はい、一般的に心拍数が高くなると辛さを感じやすくなります。4つの中で最高心拍数というのが最も低かったのはカービーダンスですね、はい、カロリー消費の効率は最も低かったんですけれども、激しい運動が少なくて楽に運動ができるんです。
まあそれはいいかもしれないですね、
うん、あとそのピカピカ美脚とジリアン・マイケルズは心拍数が最高170くらいまで上がることがあったんで、うん、辛いと感じるかもしれないですよね、はい、ただ軽い運動もね挟まれているので初心者でも十分にこなせるというような印象でしたね。
そうなんですね、うん、あとですねビリーズブートキャンプを見てた時にちょっと思ったんですけれども、はいはいはい、動きができるだけ簡単であってほしいっていう、はい、もう今さっきから僕全部後ろ向きなんですけどもっていうのがありまして、はい、あの動きが難しいと、うん、その動作を覚えて慣れるまでにちょっと時間かかっちゃうと、うん、
はいはい、
でその専門家によるとですね習熟度、まあ、いかに馴染んでるかという度合いですが、うん、これが低い状態と高い状態では消費カロリーの差が最大で 1.5 倍から2倍ほどにまで広がってしまうっていうふうに読んだんですよ、
うんうん、そうなんですね、はい、でその動きということが比較的簡単だったのはジェリアン・マイケルズでした、
はい、
まあ、基礎的な、ね、動きの組み合わせ、なのでその真似がしやすいんですね、
はい、
あとピカピカ美脚というのも動きがシンプルでしたね、うん、あと一方ねやる人によっては習熟度にばらつきが出そうなのがカービーダンスでした、
はい、
まあ、特に腰が硬い男性はね真似をするのが難しいかもしれないです。
お一方ですね、うん、すいませんもう本当にわがままばかり申してるんですが、
はい、
減量だけじゃなくてですね、うん、できればこう体をキュッと引き締めたりだとか、
はい、
あと筋力アップをしたいって思ってる人も意外と多いじゃないかなと思うんですけれども、
そうですね、
はい、
でその筋トレを多く含んでいて最も筋力アップ効果を期待できるというのはジリアン・マイケルズなんですね、うん、これはスクワットや腕立て伏せ、はい、そして腹筋運動もいくつかあって全身の筋トレ運動というのをバランスよく、まあ、盛り込んでいるんですね、
うん、そうなんですね。
あとそのピカピカ美脚も下半身の筋トレ要素というのが多めなんですね、
はい、
一方でカービーダンスというのは体の胴体部分、まあ、体幹をね鍛える運動というのが多く含まれてました、
はい、
曲線的な動きが多いのでねお腹の引き締めとかバランス力の向上にねつながる運動ですね。
うーん、 そのヒット中のエクササイズ DVD と一言で言っても、まあ、それぞれに違いがあるんですね。
これ本当に意外なほど ね、
そうですね、
いろんな、まあ、こう目的別っていうかね、うん、そういうところには分けられるってことですよ ね、
そうですね。
で今回の検証の結果ね、隙間時間を利用して運動するならば消費効率が良くて筋トレも適度に含んでいるピカピカ美脚が有力です。
はい、
でフィギュアロビクスはね、消費カロリーというのは多いんですけれども、はい、1コース30分を超えるのでね、まとまった時間というのが必要になりま す、
です、ね、
そしてカロリー消費の効率というのは譲るんですけれども、筋力強化ね、これを目指すならばジリアン・マイケルズ、そして体幹を強化したいならばカービーダンスというのがいいと思います。
番組前半ではですね、痩せるテクニックの一つとしてエクササイズ DVD についてお届けしました。
はい、
日経トレンディ3月号本誌の方ではこの他にですね、最近じわじわと広がり始めているファンクショナルトレーニングというものについてもご紹介しています。
はい、
こちらですね、ジムだけではなくて自宅でもできるトレーニングということで注目されているんですって。
はい、
まあ、ですのでお腹周りが気になるあなたはぜひ読んでみてください。それでは番組後半はこれからの季節に気になる花粉症対策について取り上げます。
週刊日経トレンディ、ここからは花粉症対策についてお話しします。
環境省によるとですね、はい、今年のスギやヒノキ、まあ、これらの花粉の飛散量はですね、うん、非常に多かったと言われる去年に比べると全国的に少ないと予測されています。はい、例年と比べても平均的か、あるいはやや少なくなる見通しなんだそうです。
うん、ただね、まあ、少ないといっても花粉症が重症化する、ね、レベルではあるので油断というのは禁物なんですね。
はい、
そこでね、少しでも楽に乗り切るために最新の薬とマスクの選び方についてお届けします。
はい、それではまずは花粉症の仕組みを確認しておきましょう。
はい、
これですね、ちょっとアンチョコがあるんで見てみます。
はい、
花粉症は細菌などから身を守る免疫システムが過剰に働く、いわゆるアレルギー症状です。
はい、
体が敵だとみなした花粉に含まれる成分、いわゆる抗原を排除するために、IgE という抗体が体の中に作られます。
はい、
でこの IgE という抗体が鼻や目にある肥満細胞と結合して、くしゃみや鼻水を引き起こすヒスタミンといった物質を体内に放出します。はい、これが知覚神経ですとか血管の中にある受容体というものと結びついて症状が出るということになっているそうです。
はい、
ちょっと難しいですね。
ちょっと難しいですね。はい、これ大事なのはくしゃみや鼻水を引き起こすのはヒスタミンという点なんですね。
はい、
でここ最近は花粉症の治療に用いられる医療用医薬品というのがドラッグストアで買える一般用医薬品に次々と転用されています。
はい、
いわゆるこのスイッチ OTC と呼ばれるものですね。
増えてますね。
うん、でその代表が抗ヒスタミン薬と呼ばれる薬なんです。
はい、
でこれは文字通りね、そのヒスタミンの働きを防ぐものなんですね。で花粉症治療薬の中心的な存在になります。ただ気をつけたいのは、同じ抗ヒスタミン薬でも2つの世代に大きく分かれていて、
はい、
薬剤によって作用とか副作用が違うという点なんです。
はい、第一世代の場合、抗ヒスタミン作用の働きは十分なんですけれども、これが脳内に移行して中枢神経の働きを鈍らせます。ですので、眠気などを引き起こす鎮静作用というのが強い傾向だと言われています。
はい、
一方で第二世代は抗ヒスタミン作用に加えてヒスタミンなどの放出自体を抑える抗アレルギー作用を備えるのが特徴です。ただ抗アレルギー作用が働くのに時間がかかる場合もあります。それからですね、鼻づまりに効く抗炎症作用を持つ薬剤もあります。
ちょっと難しいですけどね。
ちょっと難しいですね。
でも、まあ、それぞれ特徴が違うんですけれどもね、最も注意したいのが眠気を呼ぶ鎮静作用というものなんですね。
はい、
鎮静作用によって実は自覚がないまま集中力とか判断力が低下するということがあるんですね。
特にこの時期の受験生の方ですとか、あるいはドライバーの方は注意が必要ですよね。
そうですね。で実は第二世代の抗ヒスタミン薬の中でも薬剤によってはね、鎮静作用には大きな違いがあるんです。
はい、
で第二世代で一般用医薬品に転用されているものは5つあるんです。でそのうち眠気などがね、まあ、生じにくい非鎮静性と呼ばれるものはエピナスチン塩酸塩だけなんですね。
エピナスチン塩酸塩、
はい、
難しいですね。これも
難しいですね。はい、まあ、ちょっとこう覚えておいていただけると、あ、 彼かなってわかるかもしれないですね。はい、でそれからね、同じ第二世代でも薬によって作用が多少違う点があるんですね。はい、商品名でいうとね、アレジオン10とかパブロン鼻炎カプセル Z というのは、はい、抗炎症作用、つまり鼻詰まりに効く作用というのも備わってるんですね。
おそうすると今の時点で一般用医薬品の中での有力候補っていうとどれになりますかね。
はい、最有力候補というのは鎮痛性作用の少ない SS 製薬のアレジオン10っていうことでしょうね。はい、これは1日1回1錠の、まあ、服用で済むのでね、使い勝手やコストの面でも、まあ、優れてますよね。はい、ただし眠気や集中力、そして判断力の低下がより抑える、まあ、薬がね欲しいならば、やはり病院に行くことになっちゃうわけですね。
そうですよね。
はい、医療用成分のフェキソフェナジン塩酸塩とロラタジン、
はい、よく噛まずにおっしゃいます
ね。これはね、非鎮静性というのはあるんですが、もちろんなんですけれども、ね、はい、この2つの薬剤だけは眠気を催すといった注意書きもないんですね。
そうなんですね。うん、それから第二世代の抗ヒスタミン薬を使っても症状が辛い場合は、点鼻タイプのステロイド薬ですとか血管収縮薬を合わせて使う方法もあると言いますね。
うん、こちらもね、抗ヒスタミン薬と同じように医療用からの転用というのが進んでるんですね。はい、いくつか候補を挙げておくと、点鼻ステロイド薬のコンタック鼻炎スプレー季節性アレルギー専用というものと、はい、ナザール AR 季節性アレルギー専用というものですね。はい、このどちらも医療用の抗炎症抗アレルギー作用を持つ薬剤を、ね、市販化したものなんですね。
そうなんですね。うん、
あと鼻詰まりの症状がひどい場合ありますよね。はい、その場合には点鼻用血管収縮薬のナシビン M スプレーも候補に上がります。
なかなかちょっと難しい名前が並んでますね。はいはい、できれば本紙の方をお読みになりながらお聞きいただくと分かりやすくなるかと思うんですけれども、これらの点鼻薬を使うメリットは、非鎮静性のアレジオン10と組み合わせることによって、まあ、抗ヒスタミン薬を使った対処法としては、まあ、現在市販薬では一番鎮静作用が抑えられるという点にありますよね。
うん、そうですね。で、まあ、これに対してね、今年発売されたばかりの市販薬だと、やはり医療用の成分を転用したアレギサール鼻炎という製品があります。はい、これは抗アレルギー作用のある薬なんですね。特徴は眠くなる成分を配合していないということです。はい、ただし効果が出るまでに1週間から2週間かかる場合があるんですね。
はい、こちらはどちらかというと予防的に使うのに向いている感じですね。
そうですね。ちなみにね、今回候補に挙げたアレジオン10、アレギサール鼻炎、ナザール AR、コンタック鼻炎スプレー、ナシビン M スプレーというのは、まあ、薬剤師がいないと販売できない第一類医薬品です。はい、まあ、しっかりと、ね、説明を聞いて使うかどうかを判断してくださいね。
はい、ここまでは花粉症の薬についてお届けしました。はい、最後はマスク選びになります。
は
い、
このマスク選びで重要なのは、実は顔にフィットするかどうかということなんですね。最近のマスクは不織布というのが中心で、フィルター性能はもうどれも十分な水準なんですね。はい、むしろ問題なのはマスクと顔の間にできる隙間ということになるんです。鼻や頬、顎の周りといったようにね、そのマスクがフィットしない部分から花粉が入り込んでしまうことがあるんですね。でそこでそのマスクの密着性を調べるために、売れ筋や新製品を中心に10の商品を選び出して、その隙間をね比較してみたんですね。
はい、今回は外気の微粒子がマスクの内側に漏れている割合、これを漏れ率として実測しました。はい、この漏れ率が低いほど密着性が高いということになりますよね。はい、商品を試したのは男女2名になります。
はい、まあ、もちろんね、その顔との相性とかね、つけ方によって個人差は出てきますからね、一つの例として参考にしていただければと思います。はい、あとそのつけ心地とかね、1枚あたりの実勢価格も見ました。
はい、結果男女ともに密着率が高かったのは白源のサニーク快適ガードプロ立体タイプという商品でした。はい、女性では最も漏れ率が小さくて、男性でも2番目の好成績でした。うん、一方男性の方で最小の漏れ率だったのは白源のサニーク快適ガードプロシリーズのプリーツタイプなんですけれども、こちらをですね、女性がつけると平均をやや下回る数値にとどまりました。
はい、このね、その白源の立体タイプとプリーツタイプ、どちらも大きな隙間ができがちな鼻とね、マスクの間にポリエチレン製のクッションを採用しているというのが特徴なんです。
そうですね。
まあ、これがね、効果的に働いたようですね。
はい、 男性の結果に限ればですね、密着性とつけ心地ともに、まあ、比較的優れていたのがユニチャームの超立体マスクです。
はい、でこの超立体マスクの密着性というのは、まあ、3番手の成績で、耳ひもに幅が広くて、伸縮性のある布を使っていたのでつけ心地が良かったんですね。立体型のパイオニアであるユニチャームが去年発売した超快適マスクプリーツタイプも似たタイプの耳ひもを、まあ、採用しているのでね、つけ心地は良かったです。ただし密着性で立体型に移りました。
それに対してですね、女性の候補になるのが住友 3M のネクスケアマスクという製品です。
はい、これはね、細い耳ひもを使ったプリーツ型で、つけ心地はまあ普通なんですけれども、はい、密着性では快適ガードプロの立体型に次ぐ2番手だったんですね。はい、ただし価格は若干高めです。
価格の面から比較すると50円未満の安い商品は総じて密着性が低い傾向にありました。1枚50円から100円の価格帯の中で見ると、まあ、優劣があって、ただそれ以上高くてもいいというふうには限らなかったみたいですね。
結論としてね、密着性を重視するならば快適ガードプロの立体型、つけ心地とバランスを取るなら男性は超立体マスクというのがまあ有力で、女性はネクスケアが候補になります。これ面白くて、どういうことかっていうと、はい、やっぱりね、安いのを選んでしまいがちなんですが、ある領域まではやはり値段の高いものほどもいいっていうのね、全体的な傾向が見られたということなんですよね。
はい、今発売中の日経トレンディ3月号では、これら花粉症の薬やマスクなどの詳細な情報、食生活の改善、はい、まあ、こういったものについても取り上げています。ぜひご覧ください。週刊日経トレンディ、今週は体メンテと題してお届けしました。日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者の方が一番気になっているものは何でしょうということで、今週も先週に引き続きチェックマンさんをお迎えします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、ぬいさんこんにちは。皆さんこんにちは。
編集長もいらっしゃいますよ。
あ、編集長こんにちは。
無視をしないでください
。ご機嫌うるわしゅう。
はい、ということで今週ご紹介いただく商品は何でしょう。
はい、ソニーのサイバーショットの最新製品TX300V をご紹介したいと思います。
サイバーショットと言いますとデジカメのラインになりますよね。
はい、そうです。
TX300V どのような商品なんでしょう。
はい、これは上位機種なんですけれども、はい、ぬいさん、コンパクトデジカメお使いになってますか。
普段撮るのはスマホばっかりですね。
ああ、よかったよかった、そのコメント待ってました。
あ、失礼しました。
あの、そうなんですね、あのコンパクトデジタルカメラの市場はですね、スマートフォンにかなり、食われておりまして、はい、あの年々伸びの期待できない状況が続いている中でですね、いろんなメーカーが非常に高付加価値型の製品とですね、非常に安価な、それこそ1万円を切るようなお値段でも売れるようなカメラとラインナップを両極端に振るような動きが、
ね、
はい、かなり見られるようになってきております。で、はい、このソニーのサイバーショット DSC-TX300V という製品もこれ非常に高付加価値型の製品でして、はい、これはですね、全部入りスマホも裸足で逃げ出すものすごいスペックでして、はい、簡単に並べるだけでもですね、有機 EL タッチパネル、はい、Wi-Fi トランスファージェット、非接触充電、GPS5 メートル防水、防塵、対低温、
すごいですね、
はい、数え役万ぐらいの、はいはい、あの揃い方になっておりますけれども、
非接触型の充電ですとか、はい、トランスファージェットみたいなもの自体が、はい、技術としては本当に最近出始めたものですし、そこに加えて防塵があって、
はい、5メートル防水
があって、
揃ってしまいましたね、
はい、あと何でしたっけ、
あの対低温ですね、
対
寒いところでも使えると、
はい、
ということになっております。デザイン的にも非常につるっとした、美しいデザインになっておりまして、はい、まあ、お高いんでしょうって言われると、まあ、その通りで5万円ですというふうにちょっと申し上げなければならないんですけど、
なかなかの金額ですよね。
はい、そうなんですね、うん、 まあでも、こういった製品で差別化を図るというのは、まあ、差別化の方法としては非常に、まあ、常套手段というかですね、まあ、こういう方向しかないだろうなという印象もございます、
ね、そうですね、わかりました。それではですね、チェックマンズスコア伺ってまいりましょう、
はい、
このソニーサイバーショット DSC-TX300V でこちらのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、これ1台で完璧度7点でお願いいたします。
またなんかこう
微妙な点数ですよね。
はい、こちらのデジカメはですね、Wi-Fi 対応でなんとスマートフォンと直接写真のやり取りができてしまうんですね。
はいはい
はい、アプリケーションのダウンロードは必要なんですけれども、Android スマートフォンとの間であればちょっと画質は落ちてしまうんですけれども、はい、直接写真のやり取りができるなどですね、はい、写真のやり取りのしやすさには非常に、気を配ったカメラになっているんですけれども、はい、まあ、あれだけ、いろんなスペックが並ぶ中でですね、まあ、唯一足りないと思われるのはこれが 3G 通信機能ですね。
ああ、まあそうなってきますよね。
はい、単体でどこでも通信できるとなればこれはものすごく便利なカメラなんですが、それじゃあスマートフォンじゃねえかとお思いでしょう。
そうですよね。
別にいいんです
いいんだ、
構わないんです。
はい、
はい、ウォークマンも Android 採用になったことですし、
あ、そうですよね、
はい、何よりカメラなので、スマートフォンに比べるとまだ厚みがありますし、
はい、
はい、カメラですと言い張って 3G 機能を内蔵する分には誰も困らないんではないでしょうか。ぜひ 3G 通信機能をお願いしたい
なと、
はい、個人的な要望も含めてお届けいたします。
なんでどんどん声がちっちゃくなる、
ね、なんでちっちゃくなるんでしょうね、はいはい、それがいつも不思議なところではありますが、はい、ということでチェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介いただいたのはソニーサイバーショット DSC-TX300V でした。チェックマンさん、ありがとうございました。
来週もですか。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
はい、体面って大事ですよね。
そうですね、うん、まあ、特にこれからのシーズンは花粉症対策を早め早めにやっておかないとまたきつい春になっちゃう、
ね、そうですね。花粉症どうですか、皆さんは。
僕はですね、福岡に住んでいた頃っていうのはもう本当に花粉症がひどかったんですけども、はいはいはい、上京してきてですね、治っちゃったんですよ。
あれ、そうなんですか。普通なんか逆のような感じがするんですけどね。
多分ですね、アレルゲンっていうんですか、はいはいはい、その元になる、原因物質っていうのが多分違うんだろうなっていう感じはするんですけどね、
はい、私はね、数年前からなんか例の領域を超えちゃったっていうか、
はいはいはい、
なんかコップの、ね、いっぱいいっぱいの水がこぼれてしまってっていう感じで、はい、そんなにひどくはないんですが、やっぱり花粉症っていうのになっちゃったんですよね。なので、まあ、どういった薬あるいはマスクっていうところをするのかっていうのは毎年毎年テーマになってくるんですけども、はい、やっぱりもう最近はマスクつけて予防に心がけてるんですけどもね。
実際そのマスクをつけて歩くっていう光景そのものが一般的になってきたの で、うん、でね、だいぶ抵抗もなくなってきましたよね、
うんうん、ということで言うと、やっぱり本当に今日お伝えしたね、こう漏れるかどうかっていうか隙間があるかどうかっていうところはより注意してね、選んでいただきたいなと思いますね。
そうですね。
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。